おはようございます。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天皇様、この証の時を感謝いたします。限られている時間の中で御心の証をすることができるように、あなたが助けてくださり導いてください。イエスキリストの名前でお祈りします。アメン。妹が5分きっかりという素晴らしい証をしてしまったので、ちょっとプレッシャーを感じているんですけれどもですね、まあ自由に話したいと思います。この度ですね、神奈川県の厚木市にあります厚木聖書キリスト教会という場所に、献身者として使わされることになりました。今回一人旅でしてきたんですけれども、もう明日引っ越しますで超急なんですけど、正式に決まったのは金曜日ですね。で、市の十字架クリスチャンセンターではありません。で、福音派の教会なんですけども、小山玲治先生という方がいらっしゃいまして、聖書をですね、新改訳の、ヨシュア記と出エジプト記を翻訳された方 で、現代訳聖書っていうのがあるんですけど、それを創世記から黙示録まで全部一人で訳された方なんですね。で、その方がされている東京神学校というところがありまして、そこで、学ばさせていただくことになりました。で、その経緯を明かししたいと思うんですけれども、まあ、すべて話したらですね、多分おそらく5時間ぐらいかかっちゃうので、可能な限りまとめたいと思うんですが、まあ去年の考えてみれば、もうパトモスから神様の計画が始まってたんだなっていうのを、で、まあ生まれてから、自分が生まれるよりも前から、その小山先生という方は後継者のためにすごく求められていたようで、なんか神様の計画があったんだなということを思わされています。パトモスの時に牧師になるというビジョンを本当にはっきりと持って、で、去年の10月19日にですね、初めて神様のから直接受ける自分の人生に対する約束の言葉っていうのをもらったんですね。で、それからの1週間、ノビヨシドクターがタンザニアに行かれた時に、なんかいろいろ話をされて、結論が神は生きているというところに行き着いたみたいなことを言われてましたね。もうなんて言うんですかね。その1週間で、神って生きてるのかっていうのを本当に感じたんですね。というのは、自分がこう、祈ると、全部、スパーンと、聖書で返ってくるんですね、言葉が。神様とこんなに会話が繋がるのかっていうのを、一週間体験して。で、まあ、その時に受けた御言葉が、恐れるな、私があなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいという。アブラハムがまだアブラムだった頃の、創世記15章1節の御言葉なんですけど、これを自分自身にいただきまして、で、その時に、あ、神様が自分の盾なのかと。だったらちょっともうこう、本当に神様だけを盾にして生きていきたいと思ったんですね。で、そこからちょっとこう親元を離れてやっていきたいという思いが強くなっていったんですけど、ただ御心が全てなので、それを求めてたんですね。で、ただ、塾のバイトもしてまったので、とりあえず今の受験生を全部終わらせてから行こうと思いまして、3月まではと思ってたんです。で、いざ、コンサート、ハピテのコンサートも終わって、で、バイトも辞めた。となった時に何もないんですよね。で、ちょっと一回見心を求めようと思って一人旅に出たんですけれども、何の計画もなしにバーッと一人旅出たら、すべて神様が計画していて、最初の予定では、大阪に行って、で、東京に行って、で、そして大阪に戻ってきてユニバーサルスタジオで遊んで、そして愛知県の名古屋、光一さんを訪ねて、で、筑後の秋典くんを訪ねて、島本さんにどっかで会いに行って、というのを計画していたんですけども、光一さんにも秋典にも島本さんにも会えなかったんですね。ところが、自分が予期せぬ人物に会ってしまいまして、それが今回ですね、西見泉牧師先生という方が、いらっしゃるんですけど、お母さんの後輩なんですね。で、その方とちょっと頼っていって、とある進学校の話を聞きに行こうと思ったんですが、そこの、まあ、奥さんとのつながりで、その小山玲治先生という方に突然出会ってしまったんですね。ちょっと、市の十字架クリスチャンセンターにいるとよくわからないかもしれないんですけども、日本のキリスト教会ではものすごい有名な方で、なんか知らない人はいないんじゃないかというような方ですね。で、自分はその方が有名だとか、その、こういうことをされてきたというのは正直、ね、こういうことを言い方すると失礼ですけれども、あまり、大したことではなくてどうでもいいんですね。 で、なんでそのか、そんなに感動してるかというと、聖書をそれまで訳してしまう。一人で訳すって半端じゃないですよ。30年以上かかってるわけですよね。で、ずっと改訂版出しまくって、で、この間聖書を見せてもらったんですけど、ここにしおりが、しおりっていうか、付箋がですね、もう数えきれないぐらいブワーって貼ってあるんですよ。こんな付箋貼ってて、どこかどういうかわかんのかなって思うぐらい。それほどに神様の言葉を求めていて、神様を愛されているということがものすごい伝わってきてですね、でそれで本当にこう嬉しかったんですけど、その話をして、いろいろな経緯があって、ちょっと細かく説明ができないんですけども、うちで学ばないかというようなことを、誘いをしてくださったんですね。で、その、西住先生の奥様が、小山先生に自分のことをメールで紹介してくれていたんですけど、それに対する返信がですね、その小山先生からというより神様からのコーリングをものすごい感じたんですね。どんな風に書いてあったかというと、私はあなたのメールでヨハネ君、そのヨハネ君という子にことのほか関心を持っています。すいません、正確な文面を覚えてないんですけど、そのような人に私の全力を注ぎたいのですっていうふうに書いてあったんですね。自分会ったこともない方なんですけど、個人名が書いてあって、もう神様から今お前が必要なんだよっていうことをものすごいその時に感じて涙が出そうになって、で、ことのほか関心があるのですって、どういうことだと思ったんですよね。で、そしてさらにですね、全力を注ぎたいのですかみたいな戦争体験者で、もう半端じゃない努力をされてる方の全力なんて、こんなゆとり世代マックスの自分に受け止められるわけがないんですけど、そこは神様に委ねてやるわけですけど、で、そしてですね、続いてメールがあったんですけど、その自分に関心がある理由というのがですね、なぜ私がそんなに関心があるかというと、私と同じ生き方を お父さんの子だからです。言っていただいたんですね。その方は父と同じで早稲田出身で、父がいつも言ってますけど、その方も早稲田時代に半端じゃない連動されて、駅から駅まで電柱という電柱にチラシを貼りまくって伝道会をされて、で、3日間大伝道会をされたらしいんですけど、最終日には早稲田の大講堂を満員にして、その1日で500人が救われたというような方なんですね。で、その方も息子さんたち5人子供がいるんですけど、みんな信仰が継承されていて、3人が牧師になっていて、11人の孫の全てが信仰継承されていると。で、同じようにゼロ開拓されて、で、8人の子供が信仰を継承されているという、それだけしか知らないんですよね。なのに、本当にその苦しさを、知っているんでしょうね。それだけで受け入れてくれて。で、僕は、もちろん、お父さんに関して、いろいろ言いたいこともあるし、嫌いな部分もあるし、受け入れない部分、売られない部分も当然ありますよね。だけどもちろん子供ですからね、本当に大好きですし尊敬していますし、で、その神様が生きてるって分かって、本当に神様に使いたい、神様に捧げたい、人生を捧げたいと思えたのは、父が父でなければありえなかったし、母が母でなければありえなかったし、この業界でなければありえなかったし、で、そのお父さんの子だからということで受け取ってもらったことが本当に嬉しかったんですね。で、そしてただここ何年かで勢いで言っても失敗するってことが分かってたので、とにかく 御心が何なのかってことをこの旅で祈ってきたんですね。で、最初の予定ではその青春18切符で行って電車の中で祈ったり聖書を読んだりする予定だったんですけれども、突然のことでもずっと祈ってるみたいな、ずっと神様に聞いてるみたいな旅に予定変更をさせられてしまって、でその中でいろいろこう求めていったんですけど、ある時に登っていってはならないっていう御言葉がちょっとこう示されたような感じがしたんですね。なんか確実ではないけど、なんかちょっとこう引っかかったみたいな、あ、これは言っちゃダメなのかなってちょっと思ったんですよ。でも、まあ、すごい行きたいと、聖書を学びたいし、そこで使いたいしと思ったんで、神様に言い訳してみたんですね。いや、聖書を学ぶために行くんですよっていうふうに言って、大学も捨てて行くんですよ神様みたいな言って祈るんですけど、答えはなんかその間はなかなか残りなさいって言われてるような感じがするんですね。で、その時に本当に気づかされたことがあって、あ、自分はですね、その約束の言葉を受けてからというものを、礼拝というものをずっと考えてきて、まあ、かなり説明はしょりますけど、礼拝って何かなと思ったら、まあ、捧げることであり、捧げるっていうことはつまり自分ではなくて神のために生きる。で、それを考えたときによく愛という言葉はですね、無償の愛って言いますよね。自分のためではなく相手のため、まあ、だから神様を愛するってことなのかっていうところに行き着いたんですよね。あ、じゃあ礼拝するっていうことは自分は神様を愛するという生き方で示そうと思って、よし、私は神様を愛するんだっていうふうに祈ってですね、だから報いのためではなくて神のために生きる、祝福のためではなくて神の喜びのために生きる、神に喜んでいただきたいという思いでですね、極端な祈りをしたんですね。自分は本当に神様が喜んでくださるためだけの人生を歩みたかったので、その奉仕に対する報いを受けたくなかったんですよ。天国に帰った時に報いはいらないから、ただあなたの喜ばれることができますようにって祈ったんですよね、ある日。ところがですね、今回気づかされたのは、神様は自分を愛するんだ、愛しているんだ、神様は自分を愛して生きるんだと思ったんですけど、愛するものというのは従うんですよね。ところが自分が今残れと言われた時に残ろうとしていないということに気づかされて、ああ、自分はこう神様を愛すると言いつつも愛していないのか、神様に従うと言いつつも神様に従えないのかということを思いっきり思い知らされてたんですね。でもだからといってやっぱり愛したいんですよ。だから祈ったんですね。ああ、神様、私はあなたを愛せないということを知りましたけれども愛したいです。あなたに従えないということが分かりましたけれども従いたいです。けれども従えません、こんな私を憐れんでくださいっていう、そういう、まあ、祈りしかできなかったんですよね。あなたの言葉に従いますと言えなかったんですよ、その時。それでですね、聖書を読んでいた時に飛び込んできた御言葉ですけども、ルカの福音書7章の47節、だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。このここで出てきている彼女という人物が私に神様から言われているように感じますね。あなたが余計愛したからです。私は愛していないのに神様は私が余計愛したと言ってくださったんですよ。悔い改めた時に、あなたの罪は許されています。神に従わないっていうことが罪の本質ですけど、あなたの罪は許されていますって言ってくださったんですね。で、そして50節に続くのが、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいっていう言葉を、受けました。まあ、行く前に自分が従えないものであるということを教えられて、もう今じゃペトロの気持ちが本当にわかるというかですけど、それでまあ御言葉を受けることができた。だから今回は別に聞き従っていきますなんていうかっこいいことは言えないし、 御心だから行きますので、かっこいいことは言えないんですけれども、しかしそれでも神様は愛してくださっている、それでも神様を愛して生きることができるという、まあ、十字架の恵みということを本当に思っています。で、これからは本当に自分にとっての盾が神様しかないところに行けるという、この喜びですよね。楽しみであり、怖くもあり、この恐れがあるからこその喜び、わかりますかね。小山先生も言ってたんですけど、献身した時に神様に従って餓死してもいいじゃないかって言ってたんですよね。同じですね。ものすごい恐れがあるんですよ。何も知らないし、ところだし、知ってる人いないし、教会の方も知らないし、賛美も違う、祈り方も違う、まさかの聖書の役まで違うみたいな全部違うんですけど、やっぱ怖いですし、でしかもですね、そんな伝道された方が私に求めてるのは伝道してくれと、そんな同じレベルでできるわけねえだろみたいな感じなんですけど、この恐れがあるからこそ、神がしてくださることへの期待というのがものすごい今あってですね、本当にワクワクしています。ただ同時にやっぱりこう、愛する神の主の長崎教会を離れるということの寂しさっていうのはものすごいあるんですけど、まあ、本当に、この教会に対する感謝と愛情というのは本当に言葉にできません。その約束の言葉を受けたときに僕はお父さんとお母さんに今までありがとうございました。21年間育ててくださってありがとうございました。これからは神様が私を守ってくださいますからもう心配はいりませんなんていうことを調子に乗って言ったんですけど今ですね、まあ、同じことを皆さんに言いたいと思います。これからももちろん取りなしに覚えていただければ幸いですけれども、しかし私は神様と共に歩いていきます。この長崎教会は木原ヨハネという器を輩出した教会だと言われるようになります。誇ってください。なぜかというと神様が私の盾だからです。すみません、時間がないんですけど、皆さんと神様に心から感謝をしたいと思います。ありがとうございました。お祈りします。愛する天皇様、あなたがこの国リバイバル与えてくださったことを感謝します。この教会をリバイバルしてくださったことを感謝します。この教会に生まれさせてくださったことを感謝します。どうか私とこの教会とあなたのものとしてくださって、あなたがお使いください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
はい、主の時間の教会にわけじゃないので、ちょっと、任命するわけにいかないんですけど、祝福の祈りをしたいというふうに思います。小山礼二先生というのは、89歳 日本の聖書学の最高峰です、権威です。で、旧約、新科学聖書の義明として病気を訳した方で、現代訳聖書といって30年かけて創世紀黙示録まで全部訳しておられます。でそれを訳しただけじゃなくて毎年改訂版を出して、常に新しい今の人に対する言葉を考えていらっしゃる、ね。まあ、早稲田時代の大隈講堂を超前にした方ですね。まあ、私とはちょっと言って、私は開拓したと言っ て東京のバックとものすごくたくさんの祈りとサポートを受けてやりましたので、まあ、彼は裸一貫でやったんですけども、で高田の馬場に400人入る会堂を作って、東京都から立ち退きを言われて、10何億かのお金をもらったんですけど、それではなくてもっと大きいのを神様言ってるということで、教会員みんなと一緒に、文英堂のビル全部を買い取ってですね、地上7階地下1階の、街道が今練馬にあります。でそれは次男坊に移って、自分は数年前から、厚木で開拓伝道をされています。でその厚木の開拓伝道に来たいんですが、奥さんが今ちょっと認知症になっていて、奥さんの介護が上がって、そして89歳ですけども、で自分で今政治選択買い物やっておられたんで、それでちょっと日曜日以外は行けないので、月から土までその厚木で伝道してほしいと。そして聖書神学校で、まあ、聖書神学校はその練馬にあるんですけども、で学びということで、まあ、聖書を、彼の願いは、ヨハネの願いは聖書そのものを学びたいと。で、旧約も新約もギリシャ語もヘブル語 もう全然勉強されてできる方なんで、聖書そのものをすごく深く理解しておられるんですね。例えば世っていう言葉は2つ意味があるとか、あんまり私は詳しく言いませんけども、肉って言葉も2つあって、同じ一言訳してるから混乱してるんで、ちゃんとそれが分かってたらすごく聖書分かりやすくなるんですけど、そういう小さなことからかなり深いことまで、よく知ってらっしゃる方なんで、まあ、ヨハネにとっては本当に聖書そのものを学びたいというヨハネにとっては、まあ、一番ベストだったのではないかと思っています。ここらなん で、まあ、厚木の教会と東京神学校で学ぶんですけど、まあ、神様が小山先生に電話してくださって、まあ、小山先生という方から神様が何か学ばせようとされているんだと思います。まあ、その後のことはちょっと分かりませんけれども、まあ、神様にも捧げますので、天国に行くまで会えないかもしれませんし、リバイバルという大きな働きの中でまた一緒に働く時が来るかもしれません。でそれも主の御手の中に委ねたいと思います。で、まあ、長崎教会で学んで育ってきたんですけれども、まあ、話したんですけれども、向こうに行ったら長崎ではこうだったと絶対に言うなと。で学んだことは大切にして、で向こうの秩序の中でちゃんと従ってやってくれと。前の人がいろいろ言うのは構わないけど、あなたは長崎ではこうだっただと言ってはいけないって。そこで、そこにあなたが行った以上は、そこで、そこに働いた経緯に従って、そのやり方に従ってほしいと、長崎のことは下げてほしいと思います。それが献身ですね。ですから、まあ、そういうふうに思っております。で、お祈りをしたいと思います。まあ、主の十字架から、まあ、よく言えば使わされるんですけど、悪けば出るってことになりますので、まあちょっとね、長崎教会今年が勝負なんですけども、まあ、真矢さんが来たからよしとしますけど、一番ね、まあ、秋元牧師は木原君の後継者だったのにねって言ってね、秋元牧師はちゃんとも連絡したんですけど、後継者だったのにねって言ってね、まあ、旦那がってくれましたけど、御心だったら、まあ、それが一番だねって言われましたけど、まあ、捧げたいというふうに思いますので、まあ、私個人というよりも教会として、まあ、彼の人生を考えたら、少なくとも聖書を今学びたいという彼の願いにとってはベストな方を、まあ、日本で一番、おそらく一番良い方を持ってきてくださったというふうに思いますので、まあ、喜んで捧げたいと思いますので、一緒にお祈りしてほしいというふうに思います。はい、牧師はみんな来てください。心を合わせてください。祝福の祈りをしますので、牧師みんな来てくれる。手を挙げてください。皆さんもこちらに手を向けて、天のお父様、主イエス・キリストの皆を褒めたたえます。今キリストの名によって木原ヨハネ兄弟に手を置いて祈ります。あなたは生まれた時からこの教会に置かれて献辞式をし、そしてこの教会で育ち、ドンキーズで育まれ、 そして主様、この教会で信仰を持ち、洗礼を受け、聖霊のバプテスマを受け、そして学んできましたけれども、今本人の本当に心からの願い、聖書そのものを学びたいという願いにあなたは応えてくださって、本当に聖書のことを人生をかけて学んでこられ、ただ知識ではなくてそれを生きてたくさんの方に宣教してこられた小山先生のところにあなたは使わせてくださることをありがとうございます。あなたのなさることは時にかなって美しく、祭典以外なさらない方です。どうぞヨハネ兄弟がそこで本当に身を低くして、身を低くして、身を低くして、神様から流れてくるものを、神様が与えられるものを全て受け取って、生きた学びをなし、この終わりの時代に神様が計画しておられることを豊かに表していくことができるように、小山先生が願っていたこの国のリバイバル、この国のリバイバルをあなたは必ず与えられますが、そのために本当に低くなって学び、そしてその教会で仕え、そしてこの場合の時代に神の計画を担っていくことができるように導いてください。天の報いもいいと言った方ですから、イエス様、キハルハネという名前は消えても構いませんので、イエス・キリストの皆が、この皆が褒められるために、この皆を人々が知るために、この皆に力があり、救いがあり、命があり、この皆にしか救いがないことを人々が知るために、正しく聖書を知って聖書に生きることを身をもって学ぶことができるように、天に帰った時にたくさんの永遠の命という分取り物を持って帰ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。聖霊と御言葉に委ねます。あなたが立てられた、導かれた人を通して最善の学びと最高の備えをしてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。はい、おめでとうございます。はい、どうぞお祈りください。高ぶらないように、高ぶるとき全ての祝福になりますので、とにかく減り下っていけれるようにですね。若いときっていうのは気づかないんですけど、すぐ高くなりますので、とにかく高ぶらないように、本当に身を低くして神のものを受け取っていけれるように、その問いなしをしていただければ嬉しく思います。牧師としても父親としてもよろしくお願いいたします。おそらく連れて行った羊君たちがオンラインで見てると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。